遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり何かの紹介をしたりする雑談系の番組です。いやー、どんどんね、気温が下がってきたと思ったら、なんと今日は暑いんですよ。まあ、暑いってことじゃないかもしれないんですけど、さすがにね、前日ぐらいから長袖を取り出して着始めたんですけど、昨日はね、割とそれでも良かったかなってぐらい。まああと、なんだろう、朝とか夜とかに歩いて、で駅まで行くっていう、で駅から、まあ、家に戻ってくるときか、どっちかっていうと、そこはね、長袖でよかったなって思ったんですけど、まあ問題は勤務中ですよね。室内はね、暑い。長袖着てってたんですけど、腕はまくってたんですよ、上着脱いで。で腕もまくって、まあほぼ半袖みたいな格好で仕事をしてたぐらいなんで、やっぱまだね、なんか半袖欲しいなって個人的には思うんですよね。一応この収録終わってから衣替えはしようかな、そろそろさすがにしようかなとは思ってるんですけど、長袖は全部引っ張り出すとして、半袖を全部しまうのか、本当に一部だけは残すのかっていうのはちょっと悩むところだなとは思いましたね。っていう感じで、まだね、ギリ欲しい時あるかなとは思う、そんなぐらいの気温だなと思っています。ただやっぱりなんだろう、ガンガン暑いっていうよりは本当になんか一瞬暑くなるみたいなところがあるので、まあ本当にその日その日によるなって思いますね。ただ半袖が欲しくなるなっていう時もまだありそうだなって思うので、その辺はちょっと警戒してというか、まあ本当にちょっとだけ半袖も残して、あとは長袖でいようかなっていうのは考えてみようかなとは思っています。そう、ここに来てね、まだ僕衣替えしてなくて、なんなら本当に3日4日前までは全然半袖でいましたからね。で半袖の上に上着を着て、でその要は行き帰り歩いてる途中はしのいでるんですよ。それもね、本当に凍えるほど寒いっていうわけでもなくて、それこそなんだろう、本当に肌寒いぐらいでしかないので、まだまだ半袖で良さそうだなとは思いましたね。まあ夜はちょっと寒いですけど、ただ働いてる最中とかっていうのはまだまだ半袖でもいけそうだなとは思いました。まあもちろん強要するわけではないのでね、皆さんは本当に自分の体調というか体感というか、それに合った服装選びをしてくださいっていう感じで、今回も始めていきたいと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむのボイスダイアリー。改めまして、こんにちは、遠藤ひろむです。ということで、雑談の方行きましょう。いやー、ようやくね、金がね言っていた統率者デッキ、新しく組んだデッキを試すことができたんですよ。一回だけこれがやりたかったっていうコンボはできたんです。どういうコンボかっつうと、相手に100点叩き込むっていうコンボなんですけど、そう、それがね、ようやっと実現はしたんですね。ようやっとっつってもその日2回しかやんなかったんですけど、で2回やったうちの1回はやっとようやく決まったっていうところなんですけど、まあただ対戦そのものはね、どっちも負けちゃったんですよね。それは完全にね、僕の判断ミスだったんですけど、そう、100点与える先をね間違えたんですよね。もしかしたらそれでそのもう一方の方というか、そこに100点与えて、でその人を脱落させてれば勝ってたのかなっていうのは、まあたらればの話なんですけど、多分そこやってもダメだったものはダメだったかもしれないですけど、そんな感じでね、判断ミスもあって、まあ負けてはしまったんですが、とりあえずやりたいことはやれたなっていうのと、まああとやっぱりまだまだね、改良の余地があるなって思ったので、まあここからまたね、強化はしていきたいなと思います。それこそまあ友達にぶん投げる前までに調整したいなとは思ってるんですが、僕は割とトライアンドエラーの人間なんで、こういうカードゲームにおいては、とにかくまずは 試してみて失敗してみて、あこれいらねえなこれ欲しいなっていうのを考えたいタイプではあるんですよ。なのでまあもっともっとね試行錯誤してというか、まず試行回数を増やして、でその中でまあ試行錯誤しながらやっていけたらなと、強化していけたらなとは思ってるんですが、まあいかんせんね、なかなか統率者あんまりそのがっつりその1週間で3回4回やるぜっていう話ではないので、そう、そんなにね試せはしないんですけど、まあこれからねどんどん使い込んで、で強化していければなと思います。こんな感じで、まあ新デッキとりあえず試したよっていう話と、でそれとは全く別の話で、ようやくね録画の消化がだんだんだんだんできてきたっていう話もねしていきたいと思うんですが、それこそちょうど1週前というか、あの日朝がお休みだった週があったんですね。っていうのでまあ土曜日の分、ウルトラマンと、まあ一応遊戯王も土曜っちゃ土曜かそれを見て、それだけしか見るのが追うのがなくって、よしようやっと過去の終えるなって思ったタイミングがあったんで、過去に録画していたアニメを見たんですけど、何見たかっつうと掛け狂いの2期、掛け狂いバツバツ と、働く細胞の2期、そうこの辺ね録画だけしといてマジで見る時間なかったんですよ。なんでその辺を見ました。働く細胞はねもう全人類見るべきだなって思いましたね。あれはねマジでいいアニメだと思う本当にためになるアニメ、ガチで結構そのまあもちろん違う描写もあるって最初に注意書きで書いてあるんですけど、そうただ基本、まあ、8割9割ぐらいはちゃんとその学術的根拠に基づいた描写になっている、でその細胞たちを擬人化してるっていうアニメで、1期はねすげえ前に見てたんですけど、2期も録画してから見てなかったんですよ。ようやく見れたなって思ってその見たんですけど、これはねもうどの話も面白かったっすね。面白かったしためになるなって思ったんで、これはもうぜひとも全員全人類マストで見てほしいなって思いましたね。体に詳しくなれるし、自分の体に感謝できるようになる本当に。なので働く細胞はねガチで見てほしいなって思うんですけど、掛け狂いはね人選びますね。あれは僕でさえ2期はこれいらなかったんじゃねって思ってしまうぐらいには、まあひどいってことじゃないんですけど、一部ねちょっとこれどうなんだろうなって思うのがあったので、これね全部話そうと思うとめちゃめちゃ長くなるんで後半で話します。後半はちょっと影狂いの話をねちょっと1本分使って話したいと思うんですけど、そうそんな感じで影狂いはねちょっと見たはいいんですけど、うーんとは なりましたね。ただまあ録画どんどんどんどん消化できてよかったなと思います。1期もね、いや1期は良かったんですよ。1期の最終回前までは良かったんですけど、最終回でアニオリをね入れたところで、多分そこでやっぱ2期との辻褄取れなくなったんだろうなって思う部分があったんで、その辺は全部ね後半で話していきたいなと思います。そんな感じで録画はねどんどん消化できたなっていう話と、ただこれでもまだまだ残ってるのは残ってるんですよ。なんでその辺も自分の時間を見つけてね消化していけたらなと思います。でもう一個、そうこれはねすっげえ嬉しいお知らせだったんですけど、ようやくね二次三次カードゲームが制作決定したっていう話ですね、ニュースがありました。ホロライブカードゲームはねすでにあって、それがブシロードとの共同、一応販売元そのものは確かカバーなんですけど、制作協力にブシロードがついているっていう話だったんですよ。でなんでここ2つがコラボしてたかっていうと、ブシロードのカードゲームで要はホロライブのタイトルを出したからなんですよね。最初多分リバースを出してて、リバース 4U っていうブシロードのゲームがあって、そこでホロライブをタイトルとして出してて、でその後にバイスでもバイスシバルツでも、ホロライブをタイトルとして出してたんで、まあここのやっぱり制作協力は必然だったのかなって思うんですけど、同じようにこの二次三次とタカラトミーがコラボするのも必然だったなって思って、それこそ最初ウィクロスが最初のはずなんだよな、タカラトミーの中では。そうタカラトミーではねウィクロスとデュエマと二次三次ってコラボしてるんですけど、ウィクロスで最初にコラボして、それも3回4回ぐらい ウィクロスではあって、でその後、まあこれはつい去年ぐらいの話かな、でデュエルマスターズにもね紙の方に来ましたし、なんなら紙の前にはあのデュエルマスターズプレイスっていうアプリがあるんですけど、そこではさあの先んじてコラボすでにしてたんですよね。でなんならその二次三次の箱内にデュエルマスターズ好きっていう人も結構多くいて、紙でもやってるし、あの配信でもねプレイスでやってるっていう人もいるぐらい、結構二次三次と宝富のつながりって今まで強かったので、まあ単独のカードゲームを出すって時にも制作協力するのはやっぱり宝富だなとはいうのは、あの全然納得のいく理由っつうか、ものだったなと思います。でただ制作が決定したっていうニュースがあっただけで、実はどんなまだどういうカードゲームになるかとか、どういうカードデザインになるかとかっていうのはところまでは発表されてないんですよね。なのでそれはね、で26年、要は来年に、まあすぐかそれもに続報が来るっていうところしかまだ決まってなくて、しかも発売というかそのサービス開始するのはなんなら27年っていう話らしいです。まあそれも27年のいつ頃になるかっていうのまでは分かってないんですけど、そんな感じのが、まあとりあえずは発表されましたよっていうところですね。あまりにも先すぎるけどねまあ1年かけてねゲームシステムだったりとかの競技があるんじゃないかとは思いますので、まあ楽しみにね待っていようとは、まあやっぱりやろっかなとは思っていますし、まあどんなゲームかになるかも楽しみではあるんですけど、近々その二次三次でつながってる後輩、もともと同じバイトだった後輩にコンタクト取るっていうか、まあなんなら飲みの話が一回あるんで、そこのまあ飲みながらね話の種にしていこうかなと、どういうカードゲームになるかなっていうのは予想していきたいなと思うんですけど、まあおおよそ縦ゲーだろうなと思いますなんでかっていうと、その二次三次とすでにコラボしてるウィクロスとデュエルマスターズって縦ゲーなんですよ。どっちも要はシールドを展開して、そのシールドを全部割って、でプレイヤーにダイレクト決めたら勝ちっていうゲームなんですけど、どっちも同じなんですよ本当に。これなんでそこは変わんねえんだろうなってちょっと思いますね。まああとはそれこそマナの概念をどっちに寄せるのかとか、まあトリガーの概念もどういう概念にするのかとか、それこそどっちも相手ターンで動くっていうのがあまりないんですよ基本的には。まあ限定的なところであったりするんですけど、それこそデュエマだとシールドトリガーとか、あーまあ一応あれかな、トリガーじゃない部分でも相手が何かしたことによってでも受動的ではあるのかな、やっぱり。そうね、能動的に相手ターンに動くっていう、まあマジックでいうインスタントタイミングみたいなのがあんまりどっちにもなくって、で本当に限定的なタイミング、アタック前に相手が何してると発動できるようになるとか、相手のバトルフェーズ中でのみ効果を発揮できるようなやつっていう効果はウィクロスとかにもあったりするんですけど、そうじゃない場合はね、本当に受動的な効果しか基本的にはどっちのゲームもないので、その辺もその全く新しいカードゲームにした時にどうするのかっていうのは、まあやっぱり期待したいところだなとは思いますね。ただコンパチゲームにはなると思います正直な予想なんですけど、これが全く違う、その今までのねそのタカラトミーのカードゲームと全く違うゲームシステム引っ張ってきたらやるねーとはなるんですけど本当に。ただその辺はね本当にまだまだ未知なところでしかないので、まずはねその来年の続報のところとか、まあもしかしたらそれは本当に発売時期だとかっていうだけで、またルールの発表とかは後々になるかもしれないんですけど、その辺はねおいおいを楽しみにしていこうと思います。以上、前半の雑談でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は掛け狂いのアニメについてね、まあ何があったかっていうのをお話ししていこうと思います。まあ別にその制作会社がどうこうっつう話は僕は知らないんですけど、 とはいえ、かけ狂いのそのアニメシリーズの方、漫画じゃなくアニメシリーズの方は、まあなんか違和感いろいろあったんで、まあその辺についてお話をねどんどんしていこうと思います。かけ狂いって一応アニメシリーズだと2期まであって、でまあ2期がですね、生徒会選挙の本当に途中までで終わってるんですけど、で3期はないんですよ。で2期ってもう5年とか6年ぐらい前のアニメになるんですね。なんで3期ってもう絶対ないと思うんですけど、それをねようやっと見れたんですけど、当時でもこれ荒れたんじゃないかなって、まあ当時のそれこそその実況とかを見せたわけじゃないですし、当時の評価も見てないんですけど、未だにただ荒れたんじゃないかなって思ったんで、まあその辺は知らないとして、でも荒れるような要素絶対あるよなって思う、まあてか僕の中ではもう荒れてるんでその辺の要素についてねお話ししていこうと思います。まずね、多分なんですけど、かけ狂いのアニメっておそらく1期だけで終わらせる予定だったと思うんです。でこう思う理由が1個あって、それこそなんですけど、最終回の展開がアニオリだったんですよ。本来その漫画でっていうか原作では全く別のそのギャンブルをやるっていうタイミングで、そのアニメオリジナルのギャンブルになっちゃって、で確かその時に制作人の方だったか原作者の方だったかが、確かそう原作者が関わってはいたんです、その最後のギャンブルに。でその時にそのアニメの最終回にするならやっぱりその主人公と、まあ、ラスボスじゃないですけど、まあ、暫定ボスが戦うのがいいよねみたいな話をしてたはずなんですよ。なんでそのアニメの最終回って本当は、主人公ゆめ子と副会長が時系列的にはギャンブルをする予定だったんですが、ゆめ子と生徒会長とのギャンブルになって、でそれがその兄よりのギャンブルになるんですね。でまあ、ゆめ子とその生徒会長のキラリが、ギャンブルするんですけど、プラス鈴井っていう、まあ、そのゆめ子のクラスメートの、男子生徒も巻き込んで3人でのギャンブルになるんですっていうのが、まあ第1期の最終回なんですけど、まあそれで終わらせるっていうことであれば、多分そんな違和感持たなかったと思うんです。まあまあまあ一気でこれで終わらせるんだったら、まあ副会長とやるよりは会長とやった方がいいよなって、それは確かに思うんですよ。そしたらね、2期始まっちゃったんですね制作しちゃったんですね。そしたら1期の最後それにする必要なかったやんと思うので、おそらくやっぱりなんですけど、そのなんだろう、証拠というか根拠ではないんですけど、そのことからやっぱり2期って最初は作る予定はなかったんじゃないかとは思うんですよね。が円盤が予想以上に売れちゃって2期作れるようになっちゃったから2期作っちゃったよっていう話だと僕は思ってます。実際違ったらごめんなさい、僕の予想です、あくまでね。でそうなんで2期作らない前提だったら1期の最終回ってすごい良かったんです。でそのギャンブル中の描写とかも他のその今までのそれまでのギャンブルと引けを取らないようなちゃんと描写だったし、ああでもかけ狂いってやっぱこうだよねってなるような最終回のギャンブルだったんで、それは良かったんです。そしたら2期始まっちゃって、でそのね2期のね1話2話がまあ混乱するんですよね。2期の1話がもうすでにギャンブルが始まってて、その途中から始まるっていうのが2期の1話だったんですよ。あれ俺飛ばしたっけなってやっぱ一瞬思うんですよね。そしたらまあ途中からの描写が始まって、2話とかあたりでその回想が始まって、その2期の本当に初めの話になる。時系列で言うとその本来ゆめ子と副会長がギャンブルをした、要はその直後から生徒会選挙編っていうのが始まるんですけど、その初めの話を2話の途中ぐらいでようやっと始めるんですよなんでそれ時系列狂うよねってなるんですよね。あれ俺いつの間にか 0.5 話飛ばしたっけみたいなところになるんです。その構成は絶対いらなかったなって思うんですよね。ちゃんとその最初から始めてでよかったなとは思いますね。ちょっと制作人の意図は僕は読めませんけど、それはねその方が良かったなとは思いましたね。でかつ2期からオリキャラを出してくるんですよ。これはね一応 まあ通しで見た時にノイズではもちろんなかったんです。でも出す必要あったかって思うんですよね。やっぱりそれによって混乱したとかっていうのもないし、でまあちょっと先に言っちゃうんですけど、2期の最終回もアニオリです。でそのオリキャラとやるんですよ、ギャンブルを。っていうのはまあまあオリキャラが発表された時点でなんとなく察しはついたんですけど、ああ絶対やるんだろうなっていうのは察しはついたんですけど、とにかくまあそのオリキャラも混ぜてしまったこと、これもねやっぱ賛否両論だと思うんですよね。まあ実際に見てみたらそんなにそのあれはノイズにはなってなかったし、まあいたからいて邪魔だって思ったこともないんですけど、でも作る必要あったのかとはやっぱり原作ちゃんと読んでる人からすると思うわけですよ。まあもしかしたらそれによってね、アニメシリーズを終わらせたかっただけかもしれないんですけど、2期はなんか偶発的に作っちゃったからみたいな感じでっていうのは思うんですけど、まあとにかく、オリキャラがいますよと。で本来1期の最終回にやるはずだった話、まあさっきも言った通り夢子と副会長の話なんですけど、なんとこのギャンブルやります。ただやるタイミングが謎、本当に謎。あのね、生徒会選挙の本当に途中でそれを無理やり突っ込んできたんですよ。それもねやるんだったら1話2話でやっててよかったと思う、正直。でそこからやっぱりそのそこがちゃんと終わってから生徒会選挙に入るっていう時系列もちゃんとやっててよかったんじゃないかなって思うんですよね。でその生徒会選挙っていうのがギャンブルをして票を掛け合うんですよ、自分の票を。それぞれの生徒が票を持ってて、でその票をギャンブルによって勝ち取ります。そうすると自分にその票が入るので、その票が一番多かった人が次の生徒会長になるっていう、まあ選挙そのもののね仕組みはどんな方でも大体知ってると思うんですけど、それにギャンブルを混ぜたっていう形なんですよ。まあそれが百校学園なんですけど本当に。でその生徒会選挙編っていうのがあるんですけど、それと本当にその何にも関係ないところで夢子と副会長さやかのギャンブルっていうのがあるんですね。しかもそれちゃんとそのアニメ内で言うんですけど、これはその選挙の管轄外でやるみたいな話になるんですよ。そこはかけようぜって思ったけどね。そこでかけないんだったらこの中盤のタイミングでやる必要なくねってやっぱり思ったんですよね。っていうのがやっぱりその時系列もめちゃくちゃだし、絶対だったらその話全部飛ばしてよかったよねって思ったような話で、2期の最終回がアニオリになる結果、まあそのアニオリのギャンブルそのものは別に良かったんです。それそのもの、ギャンブルそのものは良かったんですよ。それを否定したくはないんですけど、それをやったことによって結果中途半端なところまでしかアニメ化されてないんですよね。そこなんですよ問題は。まあ多分2期の話全部使っても生徒会選挙を終わらせることって絶対できないんです。生徒会選挙結構長いから。だし例えばその副会長とやったところ、最後のアニオリのところっていう2つを省いて、それを原作のちゃんと、生徒会選挙に落とし込んだとして、多分終わらない、もう4話ぐらい多分必要になるっていうぐらい生徒会選挙って結構長くって、なんでその生徒会選挙を、まあ、2クールにするなりっていうのは、まあ、やってもよかったのかなとは思いましたね。まあ1期ちゃんと1クールで、2期も1クール分しかないんですけど、12話12話かなっていうのがやった結果、本当にその中途半端なところまでしかアニメ化されてないっていう状態になってしまったんですよね。っていうのがまあどうせこの事象は燃えるだろうって思ってるようなことだったりします。まあなんでおそらく3期はないだろうというのが、まあ、最終的な結論ですね。3期まであればね、さすがに生徒会選挙も終わるはずなんですけど、でそこまでやったらさすがにもうアニメ化もいいだろうって思ったんですけど、まあまあまあその3期もなくね、生徒会選挙も中途半端なところでアニメ化は終わってしまったっていう感じですね。で本当にね、そのこれだけは言いたいのが、ギャンブル中の描写っていうのはちゃんと原作リスペクトしてるし、で演者さんの演技もそれにちゃんと追いついてるなって思ってるんで、それはねその部分掛け狂いのアニメすごいいいんですよ。だし一期もそれがない、アニオリっていうか の本当に直前まではやっぱり、てかなんならアリオリのところも含めてギャンブル描写すごいいいんですとか演技もすごいいいんです。なので本当にそれ以外の時系列の部分というか、あとストーリーでなんか変なところぶち込んだりとかっていうののところが非常に残念だなとは思いましたね。で原作追ってる身からすると、あーこのここの部分の話で終わっちゃったなで済む、逆に済むんですけど2期の最後が、なんですけど逆に原作追ってない方、追ってない方がアニメだけ見た時に、あれこの話生徒会選挙だよね、この生徒会選挙このあとどうするのっていうところで止まっちゃうんですよ。なので本当におすすめの見方なんですけど、一期はアニメで見ていいと思います。でその後にまあ一期そうだな、最終回までは見てもいいと思います。それでアニメは終わらせていいと思います。で2期は見ずにそっからは全部漫画でいいと思う。なんなら全部漫画でもいいその方が早いし、今その全然別の、修学旅行編っていうのを漫画だと原作だとやってるんですけど、まあそこまで見れるのでそれでいいんじゃないかなとは思いますね。今やってる修学旅行編もね、なんか死ぬほど長そう相当長そう、今のこのペースでいくとめちゃめちゃ長いんだろうなって思うようなところに今入ってるので、で生徒会選挙編ちゃんと決着するんですよ漫画であれば。なのでまあ1期はアニメで見てもいいんですけど、2期は多分アニメで見ると混乱するんであんまりおすすめしない正直で、その分は漫画で保管しててもいいと思う。でそう、時系列は確かにめちゃくちゃにしたんですけど、ギャンブルの内容とかそのギャンブル中の描写っていうのはほぼほぼちゃんと原作基準になってる。そこは改変されてないんですよ。マジで改変されてるのは時系列だけだったりするので、それを動いてる部分でやっぱり見たいというのであれば2期はおすすめします。なんですけどそうじゃなければ、本当にそのなんだろう、かけ狂いの作品世界観とそのストーリー、その時系列を重視したいのであればおすすめはできないなっていうのが僕の結論となります。これをね5年前に本当はやればよかったんですけどねこれ5年も前のアニメなので本当はその時にやればよかったんですけど、なんとね見てなかったんですねその当時で、紹介もできなかったし、で今になってようやく見たんでその5年越しの目線で言えるんですけど、で多分その当時だったらもしかしたら褒めてたかもしれない、その頃はね。であれば5年も経ったら時効だろうって思ってるんで今結構ぶっちゃけてますなんですけど、本当にこれは時系列だけがひどいなって思ったので、そこは見るんだったらそこだけは覚悟してみてください。1話2話はそのまま通しで見ていいです。そうしないと逆に分かんないんで、そうなんなら僕もあれ1話吹っ飛ばしたっけって思ったぐらいなんで、時系列はガチでめちゃくちゃだけど、ギャンブル中の描写、ギャンブルの流れは原作基準、演技もいいので、おすすめしたい部分とおすすめしたくない部分どっちもがある、そんなアニメになってるので、まあ自己責任で見てくださいっていうのが、以上かけ狂いのアニメシリーズのお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラディカスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということで、まあいいこともありちょっと悪いこともありっていう感じの話でしたけども、まあこれでもね録画まだまだ録画してる部分もあるので、それは消化していきたいなっていうのと、まあそれと並行はできないけど新しいねデッキも試したいのと、なんなら今期のアニメでね見たいところも見れてないんですよね実は。なのでその辺はまあアベマとかで見れればいいなと思いますね。ちなみにかけ狂いはですねアニマックスの再放送のところで見てます。なので録画そのものは5年前の録画じゃないんですよ。本当につい最近半年ぐらい前かなの録画をようやっと見れたっていうぐらいなんですけど、働く細胞はねさらにもっと前ですね。あれ確かあれか空よりも遠い場所の後番で始まったはずなんで、だいぶ前ですね NHK のだったんですけど、あれはね見れてよかったなって本当に思いましたね。 で2期って8話しかなくて、1期が12だから合計20話アニメシリーズだと。なんで働く細胞はね、見やすいしためになるし体に感謝できるので、本当におすすめです。かけぐるよりも全然おすすめかけぐるをあんまりけなしたくもないんですけど、ただあまりにもね2期がてか1期から2期のつなぎがあんまりだったなってやっぱり思ったので、これは事実なんでね、しょうがないなって思いますっていう感じで。ただまあ見てほしくはある、やっぱり。なんでかっていうと、ギャンブル中の描写はマジでいいから、まあ何回も言ってますけど。なんでそれ を動きで見たい。漫画だとやっぱり絵が動かないじゃないですか。なので動きで見たい、声付きで見たいっていう方はには別におすすめします、ちゃんと。なんですが時系列だけめちゃくちゃっていうことだけ覚えておいてくださいという感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。